皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組は映画業界でお仕事されている方や海外で生活をされている方をゲストにお招きしてお話を聞いている番組です。今日は海外で生活をされている方をゲストでお呼びしております。では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。ふみさんです。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。2回目ですね。
2回目です。
はい、前回クミさんには9ヶ月ですかね、ロンドンで留学されていた時のお話を、11ヶ月、
はい、
はい、
11ヶ月、
約1年です。約1年話をお聞きしたんですけど、はい、今クミさんはロンドンに、はい、ロンドンに、
はい、戻ってきました
戻って来られたということで今回2回目、はい、出ていただこうかなと思って来ていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、さっきもちらっとお話ししたんですけど、ロンドンに来て1ヶ月で今週から語学学校を通い始めて、
はい、
意外と日本人がいるっていうお話ちょっと続き聞けたらなと思ってるんですけど、
はい
はい、
そう、日本人が、
はい、
その学校っていろいろ調べた時に日本人が少ないって聞いてたんですよ。
はい、
で扉開けた瞬間日本人が3人もいて、
はい、
えっ、ー、と思って、
はい、
すごいしてるんだとびっくりしたんですけど、
はい、
あのそれぞれに、
はい、
なんでこの時期に来たのみたいな感じで
、はい、
私も含めなんですけど、
はい、
なんかね、自分自身はなんかそう、なんかこうずっとモヤモヤしながら、
うん、
なんかちょっとか、まあ、このタイミングで行くのもどうなのかなと思いながら、
はい、
来てるものの、他の人も同じ状況で、はい、
そうですよね。この時期だともうみんな気持ちは多分、行きたくても行っていいか不安だけど行っちゃえみたいな、
うん、なんかその決断ってなんでできたの、なんか自分のことを去って吹き、うん
はい、
なんかそういうなんかあの自分が行く前の周りの人の気持ちがすごい分かりました。
あ、
なんすごいなこの子たちっていう感じで、
あ、ちょっと客観的に見ちゃったんですね
客観的に初めて見ました。
あ、その方たちとはお話しされたんですか。
日本人の方ですか。
はい、
しました、しました。ちょっと全員とは喋って何でかが聞いてないんですけど、
はい、
もうなんかやっぱ同じ状況で 今しかないみたいな。
あ、そうですね、
人とか、うん、
イギリスワクチン接種率が比較的高くて、
そうですね、
マスクももういいかなみたいな、まあ、ロックダウンも落ち着いたかなみたいな時期。
そうですね、ロックダウン落ち着いた時期ですね、ちょうど。
そうですよね、今日、
先月、はい、そうです、今月19日からもう全面的にこうロックダウン解除になってくるの で、
はい、ね、確かに、
あの屋内も、
はい、
まあ、基本マスクはもうしなくていいっていう生活になります。
すごい、なんかこんなこと言ったらすごく不謹慎というか失礼かもしれないんですけど、はい、ボリスさんの、
あ、
ニュースで見た時に、はい、ボリスさんもコロナにかかったはずなのに、
はい、
なんだろう、ワクチン打ったから大丈夫みたいなすごい力強いすごい楽観的な記者会見なのかな、あれはニュースを見て、本当かみたいな、
ね、ちょっとなんか本当なのかなと思うんですけど、
うん、
一応今も、
はい、
あの気をつけては私もいるんですけど、
はい、
屋外はマスクをしてない人が多い
なるほど
ですよ。
屋内だとしてる、
屋内のお店に入るときとか、
はい、
バス電車とかタクシーに乗るときはマスクをしないといけないんですね。
あ、それはもう絶対なんですね、
うん、たまにしてない人もいるんですけど、ほとんどしてますね。それはみんなちゃんと守ってます。
さすがイギリス人ですね。
ねえ、
うん、
でも外はもう半分以上してないんじゃないですかね、あんまり。
いや、
してない。
なんかもうヨーロッパももしかしたらマスクの文化が根付くんじゃないみたいな 過程がちらほらありましたけど、うん、多分根付かないと私は思っていて、
根付かないですねこれ。
そうですよね、ヒゲの文化だから。
え、
ヒゲなんかあの人種的にヒゲ生やしてる人が多かったりとか、はい、ヒゲがセクシーみたいな文化じゃないですか、はい、ヨーロッパってどっちかというとそんな人たちがマスクでそれを隠すか、はい、みたいな。というか暑いからマスクで浮くし、あ、マスクヒゲで浮くし、マスクが絶対全てにおいて心地悪いと思うんですよね。
確かにあの、
うん、
日本人って結構目を、
はい、
目を見て会話するじゃないですか、
はい、
こっちの人結構口を見て何喋ってるかとか見るから。
そうですよね。
でも授業中とか先生になんかプレゼンテーションする時とかは、
はい、
マスクを外してって言われます。
あ、不安になっちゃうでしょうね。
なんかですかね、なんか、
うん、
あの何言ってるか多分分かんないでしょうね、口元ってどういう発音してるかとか多分。
あ、確かに。なんか私フランスにいた時に、フランスの授業、フランス語の授業オンラインで3週間だけ受けてたことがあって、
はい、
一回窓開けて寝て喉をやられちゃって、普通の感覚で、日本人の感覚でマスクをしてたんですよ、喉が痛いから、
はい、
それでオンラインで授業に出たら、ちょっと待って、いくらコロナの時代だからってこうやって一人でいて屋内にいるのにマスクつけてるのはなんでって言われていや、なんか私普通につけちゃったけど、そう思われても仕方ないよなと思ってコロナなの、もしかしてコロナなのってすごいからかわれましたね。
そっか、文化の違いですよね、そこは。なんかこう保湿とかそういうのじゃなくて、
はい、もう病気だからしてるっていう、
うん、
もうそれは変わらないんだろうなって
確かに
思いましたね。確かにね、もう口の動きは見ないと分かんないっていうのは、
まあ、発音が悪い、うん、まだわね、あの、うん、まだ語学生なんで私たちは、
はい、
だから多分外せって言われてるのかなと思ったり、どうなんですかね、なんかちょっとよくわかんないんですけど、
フランスだと確かに発音が違うのは口の形が違うからってすごい言われて、私、
あ、やっぱそうなんですよね、
はい、よく見て私の口ってすっごい怒られましたね。
口元見ないとなんかちゃんと正しい発音してるのかも分かんないし、
そうですよね、
とかは、うん、言われますね。
英語で意識したことはないんですけど、私も今言われてハッと思ったんですけどそうですよね、大事かもしれない、うん、授業はどんな感じですか？なんかしばらくぶりに戻ってきたわけじゃないですか、
はい、
同じ学校に行かれてるんですか、以前と。
学校変えました。やっぱり前回は、
はい、
あの同じ学校にずっと約1年通ってたので、
はい、
今回は変えようと思って、
はい、
で、まあ、こっち来て申し込んだんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、日本で、まあ、いくつか候補はあって、
はい、
で、まあ、立地とか、
はい、
まあ、もちろん値段とか、
はい、
あとはちょっとね、自分に合う合わないもきっと学校によってやっぱ、
はい、
それぞれの学校のカラーがあるので、
うん、雰囲気
ね、トライアルレッスンに一回参加して、
はい、
それで決めました。
あ、そうなんですね、
うん、
トライアルってそういうことだったんですね、
はい、なんかあるみたいですね、結構あの行きたい学校が全部はやってなかったんですけど、
はい、
トライアルレッスンしてる学校がいくつか結構こっちもあるので、
はい、
でトライアルレッスンして、
はい、
もうでも今の学校も結構、
はい、
日本人は思ってたより多かったんですけど、
はい、
結構先生もしっかりしてて、なんか結構良かったので、もうそのまま申し込んで翌週から、
は
い、翌週、今週から、
今週から始まったんですね、
はい、始まりました。
ちなみにそれってどこにある学校かって聞いてもいいものですか？
あ、全然、ね、エンジェルです。
はい、エンジェル、
エンジェル、
分からない、はい、
キングスクロスの隣です。
え、いいとこですね。
結構そうなんですよ、私結構エンジェル好きで、
はい、
立地がもう最、なんかカフェとか多い、
はい、
とこです。
都会、 なんか程よく都会、うん、オックスフォードストリートほど汚い、はい、汚いって言ったらあれですね、なんか人が多くないというか
あそこほどごちゃごちゃしてないんですけど、うん、
はい、
まあ、あのカフェあったりとか、うん、ショッピングセンターあったりとか、困らない感じですね。困らないですし、はい、
いいですね。
でしょ、はい、もうすごいです。
いやなんか私も前回行ったところすごく気に入って、はい、てるんですけど、もしもう一回戻るってなっても同じところに行かないかなってちょっと思っていて
なんかでもあの学校っていろいろ見た方がいいなっていうのは思いました、はい、あの金額も前の学校の半額以下なんですけど、
はい、
そうなんです。前の学校はちょっとまあまあお高めの学校行ってたんですけど、
はい、
結局やってる内容ってあんまり変わらなかったりとか、
はい、
先生の、まあ、質もあったりとか、
はい、
前の学校はあのなんかこう夏休みとかそういうホリデーの時期になると、
はい、
先生が休みを取っちゃうたりすると、はい、なんかバイトの先生が来るんですね、
はい、
代わりの臨時の先生みたいな、
は
い、
一時的
にその時に、
はい
はい、あの短期で来てる人とか当たったらすごいかわいそうだなっていう感じはすごいしてたので、
やっぱクオリティ
小さい学校になると、
はい、
あ、そうクオリティがやっぱり、
ね、
まあ、なんとも言えないですけどね、本当先生でもいい先生は、うん、本当プロの先生はいたんですけど、
はい、
まあなんかこうもし時間に余裕あるんだったら、
はい、
2回私みたいに2回目3回目とかいう人だったら、
はい、
来てから学校選ビザがねビザ関係なければ、
はい、
学校自分でトライアルしていいんじゃないかなと思いましたけど、それから選んでも。
なるほど。トライアルって私したことがないんですよね。まあ大体日本で、ね、決めていっちゃうから、
はい、そうですよね、
はい、
ビザ取るときは、
はい、
でトライアルできないですもんね。ビザ取るときはもう、うん、
そう決めてから行かないといけなかったの で、はい、あれ、
ね、
今何のビザで行かれてるんですか。
今ね私観光ビザで来てるので
6ヶ月、
はい、マックス6ヶ月です。
あ、そんな、いや本当よく決断していきましたね。
でも行くって決めてたので、
はい、
もう行くタイミングを見計らってるだけでしたね。いつ行くんだろう、今月ちょっと無理かなみたいな感じで。
あ、なるほど、
はい、でもすごいいいタイミングでした。もう
確かに、
はい、ロックダウンのあの暗い雰囲気は
うん、
どんどんなくなってきて、
あ、
あの本当街も活気が
出てきてて、はい、戻ってきました、
はい、前のロンドンに戻、
はい、
まあ、ほぼ戻ってきてますね。
お、確かに、なんかイギリスの友達からはもうほぼ日常が戻ってきてるっていう話はちょくちょく聞いてて、
はい、
でもどんどん仕事もロックダウンとかでやれなかった分忙しさが戻って倍になってきて大変みたいなことも聞いてたので、そこまで急に戻るかって半信半疑だったんですけど、
なんか不思議です。なんか、
うん、
あんだけひどかったロンドンか、
はい、
なんかもう、そうですよね、なんでしょう、私がかあのロンドンから帰る前は本当にロックダウン直前日だったので、
はい、
あ、こんな暗いところに入れないようぐらいだったのか、もう本当にあれロックダウンあったのかなっていうぐらいの普通の生活に なりましたね。
そっか、去年のロックダウン前って本当に怖かったですよね、街が。
怖かったです ね本当に。
それは私も覚えてますね。なるほど。
なんか治安もちょっと悪くなってるイメージ、ね、悪くなってることはないかもしれないけど、
はい、
本当に人がいないから怖かったですね、
うん、そうですよね、音もないし、
はい、
うん、それはわかります。私も怖かったロックダウン中。でもやっぱり戻ったきっかけってサッカーだったんじゃないですかいやわからない、憶測ですけどいやなんか結果だけ見るとちょっとかわいそうだなって思うんですけど
そうなんですかね
いやだってもうヨーロッパ中の人たちがその4チームずつ初め戦って同じね、なんか ぶつかり合って、あ、次はフランスと次はポルトガルとみたいな話しかしない、うん、ヨーロッパの友達は。で最後の最後でね、イタリアとイングランド、もう街中旗だらけだったわけじゃないですか。
すごかったです。はい、
ね、でね、最後結構な点差でしたもんね、負けちゃったけど。
ね、まあ、いい、うん、いい試合というかね、
うん、そうですよね。イタリアがっていうのがすごく意外でしたけど、でもそれでね、盛り上がって、うん、そんな試合ができるような環境になったっていうのが大きいのかなって思いますけど ね、
もうだってあのスタジアムとか大丈夫と思うぐらいみんな歓声ですし、
う
ん、
そうですよね、普通でしたよね、あれは
普通でしたよね、
うん、皇室も歓声に行ってましたしね。
あ、ね、言ってました ね、キャサリンさんとか言ってました ね、
最後すごい悲しそうな顔だけ写真に撮られてねもうインスタで出回ってましたけど
まあね、でもなんかすごい暴動起きたりとか。
あ、そうです ね、 今 ね、
ね、
まあ、ちょっと危ない。
まあね、まあ、
うん、反動もすごいでしょうね、この1年間抑えつけられてたっていうもの。うん、
本当よくなんかよく頑張ったな、頑張ったんだなこの国の人たちはって、すごい反対、そう、反対というか尊敬しますよね、ずっとロックダウン家いて、
うん、そうですよ、結構長かったですもんね、イギリス
長かったですよね、
うん、
あの日本の外出自粛制限とはまた、
うん、全然違うと思います。
全然違いますもんね、あれは、
はい、いや、やっとやっとですよね、
やっとね、うん、サマータイムのいい時期に。
あ、そうですね、お酒が楽しめる時期になってきましたもん ね、
ね、パブも行けるようになりましたし、
ね、本当イギリス人にとってそれが一番大事なんじゃないかなって思いますけど
ね、うん、パブが
朝まで飲むみたいな。あ、よかった、うん、なんか一時期外だけみたいな感じ
でしたよ ね、 そうですね、今も中も店内も入れますし。
あ、じゃあ本当普通に、はい、戻ってきてるんですね、
うん、本当にほぼ普通ですね。
ちょっと前ですかね、そのワクチン接種率が進んでいるのにもかかわらず、ね、感染者がまた増えてきてるみたいなこともニュースにはなってましたけど、うん、ね、まあ、違うデルタ株っていうまた違うやつなのか、そのワクチン打ってない人たちがなってるのか、
若い人たちが今増えてるっては聞きましたけど。
あ、そうなんですね、
うん、あの、うん、ワクチンなんですけど、
はい、
なんか意外にも私、はい、隔離生活、隔離10日間なんですけど、
はい、
隔離終わった2日後に打てたんですよ、
はい、え、イギリスでですか？
すごくないですか？イギリスで、
え、すごい、
まさかのワクチンが打てるなんてっていう、あの、私唯一ちょっと心配だったのがワクチン接種をしてないっていうのが心配 で、
はい、
でワクチンを打ってからやっぱ行くべきなのかなって思ったりとか、そこはすごい心配してたんですけど、
はい、
今なんと、あの、
イギリス
ウォークインで、
はい
はい、予約なしで、GP 登録って基本しとか、 GP でイギリスの医療機関なんですけど、
はいはい、
GP 登録してる人しかワクチンが今まで打てなかったですが、
はいはい、
その登録なしの人でも打てますよっていう風になってて今、
はい、
それで
打てたんですね。
はい、まだ1回目だけなんですけど、
はい、さすがロンドンですね、もうコスモポリタンシティですよ、すごい。え、それは会社的にはファイザーなんですか、1回目ってことは。
あれですね、いろいろあの打つ場所によっても違うらしいんですけど、私はファイザーだったんですが、
は
い、ファイザーか、はい、もう一個だめ、モデルナモデルナ、モデルナと、
はい、
アストラゼネカの3種類があって、あ、
はい、
でアストラゼネカはなんか40歳以上の人が打ってるのかな、はい、そんな感じでしたね。
年齢によって
ほとんどファイザー、あ、はい、年齢によって違うのかちょっとよくわかんないですけど、
はい、あ、じゃあファイザーだと日本でと一緒
なんです
かね、きっとね、
はい、
な なんかいいですね、良かったですね、そういう意味でもね。
はい、だからね、うん、マスクは19日からマスク外してワクチン打ってなかったらちょっと不安じゃないですか、
うん、確かに海外だし、
ね、はい、うん、みんなマスクしないのに、あ、ね、コロナ心配だし、うん、いつかかるか
とかね、
はい、
思いながら、なんかそういう点でそのやっぱりイギリスに限らずヨーロッパの文化の中で挨拶って距離が近いじゃないですか、日本に比べたら、
はいはい、
イギリスだとまだ握手とかハグぐらいかもしれないですけど、そういうのも変わったなって感じたりしますか？
ハグ、あ、でもなんか、はい、なんか、ハグ&ちょっとほっぺにチュッチュッっていうのが前まであったのが、
はい、
今ハグだけ、今あのコロナのこの時期だからね、はい、みたいな感じで、
あ、もうキスは
しない、でもハグはするかな、キスはしないですね、あ、私の友達とはしないですね。
あ、やっぱ変わるんですね。
なんか、うん、でも街中の人たちはどうなんだろう、あんまり、
うん、
変わらない、あ、でもどうなんだろう、意識して見てなかったですけどハグはしてますよみんな、
あ、そこはちゃんと、なんか一部のヨーロッパの地域、ポルトガルとかフランスだとエア
ー
か、もう本当に、はい、エアーハグとかエアのキス、ほっぺのキスとかで、スイスの子が言ってたのがそのグータッチみたいな、あ、すごいアメリカンな感じで、
なんかグータッチとか肘タッチですよね、
はい、あ、そうです、そうです、肘タッチとかやるっていうの聞いて、本当っていうちょっと半信半疑な部分があったんです
けど、前まではでもそうだったと思うんですけど、はい、マスク外でしてない人が多いから、
はい、
街中で全然ハグしてる人とか、
あ、じゃあもうそれもやっぱ不便だよねっていうので、元の形式
に戻ってる、やっとハグできるよみたいな感じじゃないですかね。
いや、もうそれって文化を持ってる人からしたら大きなことですからね。
確かにそうですよね、日本別にどっちでもいいです
よ
ね、
うん、そう、もう全然どっちでもいい、ね、
困りはしない、マスクしてる方が
、うん、
マスクしてる方が別に顔も見られないしな、
化粧もしなくていいしみたいな
そうなんです、安心感があるけど、
うん、
っていう感じですね。
そうですよね、
うん、
そこはな、いや、ちなみにまた話が戻ってしまうんですけど、
はい、
の以前11ヶ月いてまた語学学校に戻られたわけじゃないですか、
はい、
なんで戻ろうと思ったんですか？
私は以前いる時から、
はい、
このままちょっと、まあ、英語力が思うより正直伸びなかったっていうのが一番で、
はい、あら、はい、
となんかあの、あ、ちょっとずつなんか喋れる、あ、ちょっとずつもう分かってきたなっていう時に、
はい、
終わっちゃったんで、もうちょっとだけやっぱ勉強したいなっていうのがあって、
はい、
で途中でもうまた一旦日本帰ってまた来ようっていうのは決めてたんです、私の中で、
はい、不完全燃焼みたいな、
不完全燃焼、
はい、
なのでもう本当にとにかくもうちょっとスピーキングを伸ばしたいっていうのが目的ですかね。
じゃあ授業のスタイルとかも変わったりしてるんですか？なんだろう、
授業のスタイル、
なんて言うんだろう、普通の授業がやっぱりあるじゃないですか、ジェネラルみたいな、はい、じゃなくてスピーキングの授業を取るとか、は
いはい、なんだろう、にしようと最初思ってたんですけど、
はい、
普通スピーキングが強い学校は何ですかね、
はい、
本当にあの文章を、
はい、
アウトプットするというか文章をこれ言うと同じことを繰り返し言う授業だから、
はい、
あんまりなんかあんまりだよっていうのをすごい周りから聞いて、それだとディスカッション、音読というか、うん、多分しゃべる練習みたいな感じだから、じゃあこれを言ってみましょうみたいな感じで言わされるみたいな、あの口に鳴らすみたいな感じが、
なるほど、発音練習とかに近いんですかね、
とか文章をこれパッて出るように練習する、まあ大事だと思うんですけど、
はい、そういうことじゃないってことですよね、久美さん的には。
はい、それでもいいかなと思ったんですけど、まあ、
はい、
自由に思ったことを喋るの方が、
はい、
やっぱ聞いて楽しいし、
はい、うん、
確かに私に合ってるよって友達に 言われて、
はい、
でそういうちょっとディスカッションとかそういうのが多い学校を、
はい、
まあ、聞いたり探したりして、
はい、
今の学校にしました。
確かに。なんか前回のポッドキャストでも久美さん言われてたと思うんですけど、
はい、
結構イギリスってどう思うみたいな意見をめちゃくちゃ求められるけど、その訓練を日本人はそもそもしてきてないので、日本語でも答えられないかもしれないし、日本語でできないことは英語でもできないから、
そう、
そういうところですよね多分。
そうですよね、
足りないってなんか思ってしまう部分って、
うん、最初でも確かにそれすっごい、
うん、
まず日本語ですら思いつかないのになんて言えばいいんだろうとか、
うん、
それはすごい前回悩んでたというか、
はい、
困ってたっていうのはありましたね。今思ったら忘れ、すっかり今忘れてるんですけど、
はい、なんかそうですね、うん、
でもそれ言われてみると私すごいこの1年にすごい変わったんだなって今思うのが、
はい、
あのプレゼンとか、
はい、
なんか今授業で2人でディスカッションした内容を話してみてって先生に言われても、
はい、
なんかもう恥ずかしいとか、
はい、
なんて言ったらいいんだろうとか考えずに喋れるようになってる気がします、
はい、今。おー、すごい、それはすごいですね。
すごいですね、
は
い、
うん、
なんかきっと割り切りがあるからだと思います。
あと慣れなんですかねもしかしたら。
慣れだと思います。もしかしたらなんかこういうもんだっていうのを分かって今回授業を受けてるから、
はい、
同じ、どうせったらいいですけど、同じレベルの人たちだから、
はい、
できないから来てるわけで、
うん、
なんか今ある自分の中の知識だったり、ボキャブ、単語だったりとかを、
はい、
分かる範囲で説明しようと、
うん、はい、
いうようになったのかもしれない。こういうもんだって、だから意見を言うもんだ。
はい、
に変わってると思います今。
あー、すごい、なんか大きな進歩ですよね、それは。気づかないと、もういつまでも気づけないですし、すごい車鳴ってる
うるさいですよね、こっち車とかサイレンとか
いやまあロンドンですからね、しょうがない、お昼だし、はい、
そうなんです。
なるほど、いや、いいですね。そういう気づきがあってちゃんと過去の自分と比べた時に成長してるって感じるのが一番大事じゃないですか、何かをした時に。うん、それを感じられる留学ってなかなかできないんじゃないかなって最近私も思うので。
確かに、なんか、うん、なんでしょうね、来てよかった、とにかく来てよかったと思うのが、は
い、
それ思うんですけど、
はい、
なんでしょう、あの前回ほど、
はい、
あ、これしなきゃって、ここまで絶対喋れるようにならなきゃとか、
はい、
自分を追い詰めてないというか、
あ、肩の力がいい具合に抜けたんですね。
はい、あ、ちゃんと勉強してるし学校にもちゃんと行ってはいるんですけど、
はい、
なんかあのなんでしょうね、もう来るまでが大変だったから
確かにそうだそうでした、
もう
来れただけで、
うん、はい、そうなんです、来る前が大変で、ちょっとイギリス戻るの嫌だなっていう時期は実はあったんですよ私。
そうなんですか。
はい、
ほら、
あのなんでしょう、もう行くって決めて、はい、チケットも取って、
はい、
会社ももう辞めてから2週間しかなかったんですけど、
はい、
その間に住む家を決めたりとか、
はい
はい、あとなんかいろんな手続きしないといけなくて、
あ、
もう英語漬けになって、
はい、
でまあ、書類とかそういうのはまあなんとかできたんですけど、
はい、
あの今回もまた家を行く前に決めようと思って、
はいはい、
で今回は日本語さえじゃなくて本当に現地の人が使うところから探して、
はい、
現地の不動産屋さんとコンタクト取って、
はい、
でビデオで内覧して、
お、 すごい。オン
で、そう
ラ
なん
イン。
ですよ。で、
はい。
やっぱ2週間しかないし、
はい。
家を決めとかないと、
はい。
イギリスに入国できない。
うん。
ここに隔離内でここいますよっていう証明書を出さないといけないので、
はい。
もう絶対家は確保しないといけない状態だから住むとこは決めたかったんですね。もちろんホテルとかでもよかったんですけども、引っ越しするのが結構大変だから、私はもう決めたくて探して、で、まあちょっと高かったけど、もうとにかく家を決めたいから契約をしようっていうとこまで行ったんですが、なんかちょっと急に不安になって、契約書を見てすごいなんか不安になっちゃって 私がもたもたしてると、そのエージェントの人がなんかすごい切り出して、そうなんですよ、なんか言ってることがちょっとどこまで信用してるかが分かんなくなっちゃって、なんだろう、契約するときにもう電子証明とかだったんですよ、もう今は。
もう本当
で、
に、わあ、時期ですね。
そうで、まあでもちょっと、電子証明するにも、まあ、早く証明とにかくして家決まっちゃうからみたいな、ちょっとせかされてたんですけど、まあ、結構私契約書とかちょっと心配だからしっかり読む人なんで、しかもましてや英語だからもう一回しっかりゆっくり読んでたら、なんかイギリスに住んでいる人の保証人のなんかそういうのがいるとか、入学学校行くんだったら入学証明書とかがいるとかいろいろ書いてるんですけど、私学校は現地行ってから決めようって思ってたのと、あと保証人って、まあ知り合いとかは行ったとしても保証人ってなんかと思って、でそういう書類って用意できないあったらどうしたらいいみたいな感じで聞いたら、「いや別に書いてるけどいらないよ」みたいな
怖
風に言
い。
われて、さすが外国だと思ったんですけど、でも契約書にこれ書いてるのにサインしちゃうと、どうなるんだろうみたいな、ちょっと不安になって、結構家賃も高かったから、まあ2、3ヶ月いて引っ越しするっていうことも頭に入れながら、契約しようかなと思って、出たい場合はどうしたらいいの？って別に出たいって言えば出れるよみたいな感じだったかも、なんかちょっとそれも全部がなんかこの適当さにすごい不安になって、
確かに。
こうサインをためらってたんですよ。じゃあもう早く、なんてサインしないの、そこにサインしたらいいだけだからみたいな感じですごい言われて、でも家も見てないのにさとか思ったりとか、ワクチン打ってないからとか、もしその時はシェアフラットだったんですけど、他の人にが嫌にやなんかどう思われるんだろうなとかいろいろ考えたりすると、なんかサインちょっとためらうからやっぱりちょっと見てから決めようかなみたいなことを言ったら、もうそんな、なんだろう、なんか不誠実なことをするなんてありえないよみたいな感じでめちゃくちゃキレられて。だって不安、そんなね、
確かに。
なんか英
何
語の
も、
契約書だし、
間違ったことは言ってないと思うんですけどね。
でちょっとじゃあもう、でもその人に対してもちょっと不信感、急に切れ出すし不信感になって、もうじゃあちょっとどうしようと思って、やめようかな、どうしようかなと思って、で前住んでたところの大家さんに、こういう契約書があるんだけど大丈夫、サイズ大丈夫ですかねみたいな感じで
ご相
聞い
談。
て、じゃあ、契約書自体はちゃんとしてるものだけど、お家をすぐ出たいとか言っても、その契約してる期間の金額は払わないといけないからくりがあったりとかするから、そこもちゃんとしっかり見た方がいいよって言われて、で結局もうね、来てから探してもいいんじゃないって、その隔離期間だけうち来ていいよって言って くださったから、
はい、
結局あじゃあもうそのままお願いしますって言って、
はい、
前のところに隔離期間は
あ
いさせてもらった。
だからブーちゃん。
そうなんです、だからブーちゃんなんです。
なるほど。どうしてだろうなと、会いに行ったのかなってふと思ってたんですけど、
はい、
いたんです
ね。もちろん会いに行くつもりはいたんですけど、
はい、
その隔離期間はお世話になってブーちゃんに。
あの子可愛いですね。
可愛、はい。すごい可愛いですよ。
クミさんのストーリーに出てくる、あもう本当可愛いなと思って。
本当可愛い。あのね、うん、見た目も可愛いんですけど、性格もすっごい可愛いんですよ。
わ、うん、かります。なんかもう伝わってきますもん、ストーリーから。
本当にもう、ね、もうなんかもう可愛い。
うん、本当可愛い。
もう今だけで近くにいるのに思い出すっていう。
やっと会えたんだと思って。
そうなんですよ、ずっとも会いたかって、うん、あの最後引っ越しする時も、
はい、
ブーちゃん今日が最後だからねずっと言ってい
やーほんと可愛いあの子。
可愛いですよね、
はい、
めっちゃくちゃ可愛い。
いや
そうなんです。
いや、いろいろあったんですね、行く前に。
はい、いろいろあって、
はい、
もうやっぱ信用できないわってなって、イギリス人怖いわとか、
はい
はい、結構あの本当に、
はい、
でその後も、まあ、家そこにお世話になるって決めてからも、
はい、
あの PCR の検査、
はい、
隔離期間に2回受けないとダメなキットを申し込んどかないといけないんですけど、
はい、
もうその種類が多すぎて、はい、どれを選べるか分かんないとか、
うん、
もうなんかもうすごいそれで頭がパンパンで、あの関空から行ったんですけど、
はいはい、
もう家出発する前とかすごいテンション低かったです、はい、行くのか疲れたなぐらいの感じで、
いやもうね、行っちゃえばね、そういう気持ちってね、
すごいもう来てよかったって本当に今思ってますし、
よかった。
はい、本当周りの人たちに助けてもらって、か本当感謝感謝です。
おお、いやもう本当今無事でよかったです、いろんな意味でね、
いろんな意味で、はい、
うん、
本当に。
なるほど。
本当にね、やっぱりこの時期なんでね、
や
っぱ気をつけないといけないことはまだまだたくさんあると思うんですけど、
確かに普通の他のなんだろう、コロナじゃない時期でも海外っていうだけで気をつけなきゃいけないことは ね、女性っていうだけで気をつけないといけないのはあると思うんですけど、はい、加えてね、
はい、
うん、本当に6ヶ月、はい、とりあえず6ヶ月ですかね、
とりあえず6ヶ月
後、うん、本当楽しんで楽しんでください、はい、全力で、うん、
はい、
いやいいですね、もう本当にストーリーとか楽しみにしてるので、
あ、はい、あの、はい、すっごいもう前回、
はい、
なんだろう、日常って結構インスタとか全然残してなんかアップしなかったんですよ、
はい、
なんかどっか行ったとかは写真上げたりとかしたんですけど、
はい、
ちょっとなんかその同じ時期に留学してた、
はい、
イギリスに留学してたこと喋ってて、
はい、
ふとさスーパーであれ買ってあれ買ったよねとかあれあったよねとかいう話をしてて、
はい、
そういう日常って結構残してなくないっていう話になって、
はい、
それをきっかけに、
はい、
じゃあ毎日残していくってなって、
はい、
別アカウントで作ることにしたんです。
あ、そうなったんですね、
うん、
あ、なるほど。
なのですごいあの全然おしゃれとか、
はい、
なんか充実とかを見せるわけでもなく、
いやいや
本当の私のリアルライフ
いや一番大事、なんか、
だから、
うん、
はい、
すごい楽しみにしてます
、うん、何もない時駅ですよ、駅
を、いやそれもそれもいいんですよ、
駅にはただ写真撮ってるとかもうでも、うん、それもまあ一つ自分が目に映ったものも、
うん、そうです、
一つなので、
うん、なんかね、私がフランスにいた時も、
はい、
なんだこれっていうのを全部撮ってその、
はい、
もちもちのインスタに上げてたんですけど、そしたら結構コメントで一緒に旅してる気分になったとか、はい、見たことない景色、まあ私たち っていうか、まあ、フランスの人からしたら当たり前の景色でも日本人からしたら違うじゃないですか、うん、そういうものが垣間見えるっていうのがすごくいいっていうコメントが結構あって、
はい、
で私も確かに日本にいてフランスに住んでる人のただただ買い物に行くときに動画を撮ってるやつとか街並みとかどんな人が歩いてるのかって見るだけでも楽しいんですよね、
う
ん、
そうですよね。
そうだから私も今日本にいて海外の人、
はい、
海外のフォロワーさんも多いんでただの街を撮るようにしてますね、
はい、
うん、
でもそれが、
はい、
なんだろう、なんかしあこれなんかロンドンっぽいなとか、
はい、
その感覚が今あるうちに、
はい、うん、
なんかちょっと目についたなっていう感覚があるうちに撮っとかないと、
そうですね、
1ヶ月してくると結構日常になってくると、
うん、
そういうのって新鮮味が取らなくなっちゃうんですよ。
そうですよね、はい、必死なんか急いでたりすると全然もう目にも止まらないとか、
はい、
多分あると思うので
本当に普通にパワーって歩いていっちゃうところを、
ね、
今はなんか残しておこうと思ってます。
いやすごい需要がある気がします。特にこの時期ね、みんな行きたい行きたいの熱が高まってどうなってるんだろうとか、ニュースでもね断片的にしか報道はされませんからね。
確かにイギリスで今どんな状況なんだろうっていうのをやっぱりイギリスに住んでる人のインスタから私も情報を得てたので、
う
ん
う
ん、
あそうですよね、
うん、
確かに現地の
ニュースだけじゃね分かんないですよね。サッカーでうわーって言ってるぐらいの、うん、
本当
ね騒いでる
ってな、うん、楽しそうだなぐらいのことしか分からないですからね。
ねえ、確かに、
うん、なのでまた、
ね、今、
はい、ごめんなさい
ごめんなさい、
まあ開けてしまった、
まあ、サマータイムだし、
あそうですよね、
はい、
今ちょうど10時ぐらいまで明るいんじゃないですか。
あ10時ぐらいまで明るいですよ、ね、本当、うん、
飲めるパブで飲める、一人で帰れる時間まで、
全然一人で夜なんかある危ないですけど気をつけますけど、
はい、本当に、はい、
2回目っていうのもあると思うんですけど、あの全然私は結構出歩いちゃって、
はい、
学校の日本人の人たちはもうそんな、はいはい、夜は怖いからって言ってるけど今出なかったら本当にすぐ真っ暗になるよと思いながら、本当
それは、
うん、本当に今のうちだよと思いながら、うん、まあね怖いとね そんな無理やり外に出すことはしないですけど、
ねまあ、ギリギリのラインでね人がいるなみたいな道とか、はい、バス移動とか、はい、タクシー移動とか、
そうですね、
うん、しながらね、
バスはね1階の運転手さんの近くに座るとかはね、うん、しないといけないですけど、
うん、危機管理じゃないですけど気をつけながら楽しむっていうのも多分大事な、はい、ね旅の心得だと思うので、そうです
ね、はい、それこの前言ってましたよね、
あ本当に
それ大事、
本当に大事、
はい、
私も夜中歩いてたタイプなんで
だからちょっと今自分に言い聞かせました、ね、気をつけよう、自分の身は自分で守りながら本当に、うん、危ないところにはいかないけど、うん、
でも楽しむ心は持って
く、楽しむ、はい、
はい、
今回は楽しめそうです、
はい、あよかった、なんかまたちょくちょく教えてください。
はい、もちろんです、
はい、すいません今日思いっきり急に今日いいですかみたいなノリでお電話してしまって、
はい、今日学校午前だけだったので、
よかった、いやでも本当にいろんな話聞けて楽しかったです。
いえいえ、
キミさんが無事イギリス行けてもよかったですし、
無事にありがとうございます、うん、またね、はい、待ってますてか、はい、私がいるうちに戻ってこれそうですか。
微妙ですね、
微妙
はい、会社がなかなか1年いますって言っちゃったんですよね。
ああ、じゃあちょっと難しいですね。
そうなんですよ。でも来年はね絶対に行くんで、
お
私は戻ります。来年こそ、
お、じゃあ、
はい、
また私が帰った頃に、
はい、入れ違いになっちゃうかもしれないですけどね、
入れ違いになって、でもまた私も行きたいってなって行くかもしれないですし、
うん、そうですよね、
はい、分かんないです。
またイギリスでなんかお茶でもしましょう、
ね、もしくは帰ったら、はい、大阪で、
あそうですね、同じ感想そう、ね、あっという間かもしれないし、 ね、 ね、はい、会いましょう、
はい、ぜひぜひ、
はい、 今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではもちトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムで、フランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々と TikTok とツイッターもやっております。もしよろしければサミダレのノートもご覧いただけると嬉しいです。というわけで本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さようなら。